今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書1章18節から23節までです。マタイによる福音書1章18節から23節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。アメン。一言お祈りします。主よ、あなたが遠い昔から預言者の唇を通して、またあなたご自身が人類の初めから人が罪を犯した時、その罪を犯した直後から、あなたはインマヌエルなるお方、主共にいますお方、イエス・キリストの誕生をすでに予告しておられたことを覚えます。今日このアドベントの第二週目の日、イエス・キリスト、このお方のご降誕を待ち望むこの週、このインマヌエルなる主イエス様を特に覚えて、今日あなたが特にお語りください。この語るしもべの唇を清め、思いを清め、またこの御言葉の種をいただく一人一人の耳を、心を今整えてください。一切の礼拝を邪魔する思い、礼拝を邪魔する眠気、礼拝を邪魔するあらゆる心配事、つぶやき、そうしたものを今取り除いてくださいますように、主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。アドベントの第2週目になりました。アドベント、すなわち対抗節は、イエス・キリストの誕生を、覚えて待ち望む週ですけれども、特にですね、栄光の家系の女たちのシリーズを、ここ半年ほど、見てきまして、でいよいよ最後の女性マリアについて、見ております。そしてこのマリアという女性はですね、誠に私たちのことを本当に如実に表している女性でもあります。女性、ね、世の中には男性と女性がおります。それと同じように霊的には誠の男、唯一の男イエス・キリストがおられ、そしてこの世界被造物、皆さん一人一人もですね、主にあっては女性という立場です。 このマリア、少女マリアが身ごもるということ、これは本当に意味深なことです。で今日はですね、この、マリア の、 その性質である処女が身ごもるということについて、そして処女が身ごもるということのその印、インマヌエル、この意味について今日特に見ていきたいと思います。このインマヌエル、これはですね、訳すと神は私たちと共におられるという意味です。神は共におられる、これはですね、世の始まる以前から、この地球が作られる以前からですね、神はいつでも被造物と共におられました。まだ光がなかった頃、暗闇だった頃、すでにその時からですね、神はおられたんです。このマリアはですね、まだ、男を知る前に、結婚する前に、身ごもりました。普通、人間が、身ごもるということ、必ず、女性が男性のその、種を受け入れて、そして成り立つはずのことですけども、しかしマリアはですね、そのような手続きを経ずに聖霊によって身ごもりました。これは現実的にはありえないことです。しかしですね、処女が身ごもるということ、これはむしろですね、霊的にはイエス様はむしろそのような処女のような性質の持ち主の人のところに宿られます。第二コリントの11章の方に開きますと、使徒パウロがですね、コリントの人たちを一人の処女としてイエス様に捧げたと言っている場面があります。第二コリントの11章の2節と3節、それが記されております。ちょっとお読みしますと、というのも私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配していますと。使徒パウロはコリントの人たちを一人の清純な処女として一人の人の花嫁に定めた、書いてあります。ですから霊的に私たちもですね、一人の清純な処女として一人の人の花嫁に定められることが必要です。処女というと、男を知らん、そういう肉体的な物理的な処女ということではなく、ここでは霊的なことを言っております。私たちもですね、ただ一人の夫キリストに嫁ぐために私たちの思いを整えているべきなんですね。3節の方では、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いた。でこの時、蛇がエヴァを欺いた時はエヴァのその処女性、清純さが汚されたわけです。そして、彼女は、キリストの言葉ではない言葉、蛇の言葉を、彼女自身が混ぜ込んで、そしてその清純さが失われてしまいました。同じように私たちもキリストの言葉が皆さんのうちに、宿るべきところを、悪魔の言葉、世の言葉、それがですね、皆さんに混ざり込むと皆さんのその清純さが失われてしまうわけですね。パウロはそのことを心配したんです。どうか皆さん思いをですね、キリストに対して、唯一の夫であるキリストに対して清純さを守ってください。そうするのであれば、ますますイエス様は皆さんに宿るというその度合いをますます大きくして、皆さんがますますキリストを 体現していくことになります。皆さんが思いが清められれば清められるほど、御言葉に対して清純であればあるほどですね、このマリアのお腹に、ね、イエス様が宿られ、そのイエス様がすくすくと大きくなっていったように、皆さんのうちにもキリストの命がますますすくすくと大きく育っていくようになります。そしてまた処女が身ごもるということ、これはですねインマヌエルのそのことの印です。処女が身ごもる、それは神が私たちと共におられるということを明らかにするための印です。インマヌエルの印です。インマヌエルという言葉、これは聖書には合計3回登場します。1回目が先ほどお読みしましたマタイの福音書のところですけれども、でそのもう2つはですねイザヤ書に2回出てきます。インマヌエルの予言、それはマリアの時代よりもはるか昔、預言者イザヤの時代にすでに語られていたんです。まず1回目のそのインマヌエルがですね、イザヤ書の7章に出てきます。イザヤ書の7章の14節のところにですね、そのインマヌエルという言葉が出てきます。イザヤ書の7章のですね10節からちょっとお読みしていきたいと思います。イザヤ7章10節から、主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神主から印を求めよ。黄泉の深みあるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さいこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。アメン。このアハズという王様は、不信仰な王様で、本当に怖がりでした。でそれで、何か怖いことが起きたらすぐ、ね、アシリアに頼ったりエジプトに頼ったり、神様以外のものにすぐ、目に見えるものにすぐ頼る、そういう心定まらぬ王様でした。でそれで、預言者イザヤはですね、主から印を求めなさい、何でも求めていい、上は天から求めてもいい、下は黄泉の深みからも求めてもいい、言うんですけども、しかしアハズはですね、他の神々にはいろいろ求めたにもかかわらず主には求めなかったんですね。このアハズは、私は求めません、ね、主を試みません、なんか主を試みませんというのはなんか一見いい言葉のように見えるんですが、しかしアハズのようにですね、主に今まで一度も求めたことのなかった人にあえて主が求めよと言われているのに、でもそれでも求めない、これはですね不信仰です。主に期待していないんですね。主は主に期待していない心を怒られます。そしてこのアハズに怒って言われました。主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける、ね、インマヌエル、それは人間が不信仰であるがゆえに主自らがですね降りてこられて、主自らがインマヌエルの予言をされたんです。主が共におられるという、そのような男の子を処女が身をもって生み出す、そのような印をですね主は与えてくださると、イザヤの時代ですでに 告げておられたわけです。処女が身ごもるという予言、実を言うとですね、もっともっと昔から処女が身ごもる予言がなされていたんですよ。いつの時代か、それは人類の初めの人のアダムとエヴァの時代からです。人がエデンの園で堕落した、あの蛇に、ね、エヴァが惑わされたその時ですね、ちょうどその人が堕落した直後に主はですね、その人の救いの予言をされたところがあります。それは創世記の方のですね、創世記の3章ですね。まず人類がなんで死ぬようになってしまったか、なんで病があるのか、なんで人類がこんなにも悪いことで満ちているのか、その原因が創世記3章にあるこの出来事です。女がその善悪知る知識の実を取って食べたところですね、ちょうど、その蛇の誘惑にあって、そして女が取って食べた、そしてそれをアダムにも与えて男女2人とも食べた、それが創世記3章1節から6節までのところですけれども、そこでですね、神である主がこの人類を救済するために、またサタンのその蛇の頭を砕くために、その救いの予言をされたのが、ね、この15節です。ですから主はですね、人類が堕落したのが、ちょうど6節ですね、その何節も満たない15節で、すでに主はその人類を救い、サタンの頭を砕き、女の子孫によって人類を救い出す予言をすでにされていたんです。創世記3章15節です。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。アメン。この神様がですね、蛇に対して言われた言葉、ね、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置くと言われました。でここでですね、女の子孫という日本語が出てくるんですけども、直訳すると女の種と言います。ヘブライ語でゼラ、女の子孫。でこの言葉はですね、実は一見矛盾してるんですよ。処女が身ごもると同じぐらい矛盾しています。種を表す言葉はもともと男性の用語で、ね、あの男性は精子がありますね。その種、女には種はありません。女は男から種を受けなければ身ごもることはないんですけども、ですからこの女の種によって蛇の頭が砕かれる、女の種、一見ですね、相反するかのような、矛盾するかのような言葉ですけども、要するにこれがすなわち、男の、人間の男の力を頼らず処女が身ごもって、そして男の子を産む、その男の子がこのサタンの頭を踏み砕くという予言がですね、すでにこの創世記3章15節のところでなされていたわけです。主は人類が堕落して、そして死が入り込んでしまった、呪いの人生を生きなくなってしまった、その出来事が起こった直後に、すでに主はですね、遠い将来のこの予言をされたんです。処女が身ごもる、この処女が身ごもるということ、この予言はすでに創世記からなされていたんですね。マリアは、その旦那さんの力を得ずに、赤ちゃんを身ごもりました。冒頭でマタイの福音書で読みましたね、ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは 聖霊によるのです、男性人間の男の力を得ずに神様ご自身が聖霊によってマリアを身ごもらせました。そしてその、生まれてくる男の子の名前をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この人間の力を使わずに聖霊によって身ごもって生まれてくる男の子イエス様こそがご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イエス様こそ皆さんの罪を救ってくださる方です。マリアは人間の男の力を使わず超自然的に聖霊によってイエス・キリストの命を宿しました。これは非常に象徴的です。実はこれと同じことが皆さんにも起こるんです。皆さんもですね、人の力によらず聖霊によってイエス・キリストの命を宿すことができるんです、ね、イエスもおっしゃいましたね。私は見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。世の終わりまでいつでもインマヌエルなる主であるとイエス様は、天に昇られる前に言われました。イエス様はイエス様を信じる人のうちに生きておられるんです。イエス様の御言葉を受け入れた人、すなわちその名を信じた人はイエス・キリストが宿っているんです。マリアと同じ体験を皆さんはなんとしているんですね。何によってか、それは御言葉を皆さんが信仰を持って受け入れた時です。マリアは御使いのお告げにお言葉通りこの身になりますようにと言って御言葉を受け入れました。それ以降マリアのお腹がどんどんですねイエス様の命が膨らんで大きくなっていきました。それと同じように私たちも御言葉という種、御言葉という種を信仰によって皆さんが受け入れるとき、皆さんは聖霊によって身ごもるんです。イエス・キリストという命を、種、聖書には例え話がいっぱいありますけれども、種と畑の例え話結構いっぱいありますね。 ある種は道端、ある種は、茨、また毒麦の例えもあります。とにかく例え話はですね、世の始まる前からの奥義を皆さんに教えるために教えられたことです。この種と土地、この関係はですね、男と女の関係を表し、またキリストと教会の関係を表し、キリストとこの全宇宙コスモス、キリストという誠の種、誠の男と世という女、その関係を表しております。例えば私は世の、始まる以前から隠されていた奥義であります。ですからこの種と土地、この関係は皆さんとキリストとの関係も表しております。マリアは人間の男の種によらずにキリストを宿したように、皆さんもですね、人の力を超えた超自然的な聖霊の大きな御業によって皆さんがイエス様を信じた時、イエス様を宿すんです。マリアはそのことを体験してですね、本当に喜びました。マリアはですね、本当にこんなにも驚くべきことをこの私の身に起こしてくださったと喜びました。ルカの福音書の一章のところにマリアの賛歌があるんですけども、ルカの福音書の一章の46節からのところですね、有名なマリア賛歌と言われているところです。ルカの一章46節から、マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。 主はこの卑しいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。アメン。マリアは本当に驚きました。本当にこんなにも大きなお方、こんなにも崇高なるお方が、なんとこの卑しい一はしために目を留めてくださり、そして大きなことをしてくださった、なんという幸せなことでしょう、マリアは本当に喜びました。皆さんも同じ喜びを味わえるんです。あの天と地を作られた主がイエス様を世に遣わして、そして皆さんのうちにイエス様を宿してくださった、なんて大きいことを主はしてくださったんだろう。この喜びをですね、皆さんも味わうことができるんです。御言葉を受け止めることによって。そしてキリストと共に歩む日々はですね、本当に驚きの連続です。こんなにも素晴らしいことが私たちの身に起こっていいのだろうか、もうその感動と喜びの日々をですね、皆さんも送ることができるんです。すでに実感している方もいるはずです。主はこの卑しい恥のために大きなことをしてくださった、こんなに小さい私に目を留めてくださった、あんなにも大きなお方が素晴らしいことを私たちにしてくださった、神である主が生きておられ、生きて働かれ、そして私たちに関わってくださった、なんという大きな喜び。マリアはそれを本当に喜び歌わずにはおれませんでした。ヨハネの福音書の一章にですね、こう書いてあります。言葉は、ね、ロゴスは、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々に神の異なる資格を与えた、ね、言葉を受け入れた人、すなわちその名前を信じた人には神の異なる資格を与えられました。そしてその人々は、人間の血筋によってではなく、肉欲によってではなく、ね、男の欲望によってではなく、ただ神によって生まれたのですと記されています、ね、人の欲によってではなく、ね、人、これはまあ英語でいうところのマンですね、男とも訳せます。言葉を信じた人、御言葉を受け入れた人は男の欲求によってではなく、ただ神によって新しく生まれた、ね、キリストと同じですね。キリストは男の力を受けずに、人の力を受けずに生まれました。それと同じことが皆さんにも起こるんです。皆さん、あの両親から受け継いだ何か遺伝的な病とか、何か、そういう特性とか、そういったものを、嫌だなって思う方はいるでしょうか。そういう方がいたとしてもですね、イエス・キリストを信じる者は、その人の遺伝によってではなく、ね、血筋によってではなく、ただ神によって新しく生まれ変わることができるんだ、言われるんです。私が以前お世話になっていた教会の牧師先生もですね、そのお父さんも牧師だったんですけども、まあ母親からその、まあアルツハイマーとか、まあ、なんかそういう、ちょっと、時に奇妙な行動をして、そして自分がそうした奇妙な行動によって自殺をしたという、まあ、その母親の成り立ちを見て、あ、自分にはその血が流れている、どうしよう、そういうふうにですね、自分自身が呪われた血筋にあると思いつつ歩んできたんですが、しかしある時伝道集会でイエス・キリストのこの御言葉を受けました。イエス・キリストの言葉、すなわちこの名を信じた人々、御言葉を受け入れた人々は 血によってではなく、肉の欲によってではなく、ただ神によって新しく生まれたものであるという、この言葉をですね、彼は受け入れました。マリアのように、お言葉通り、この身になりますようにと信じたところ、彼が本当に生涯健やかに、はっきりその頭で、そして牧師として、その人生を送りました。立派に人生を全うしました。皆さんも起こるんです、そのようなことが。言葉を受け入れた人々は神によって新しく生まれたものです。もはや人の力によってではなく、男の力によってでもなく、ただ神によって新しく生かれた命を皆さんは生きるんです。これが言葉を受け入れた人々に起こること、ね、マリアと同じことが起こるわけです。インマヌエルという言葉、それはイザヤ書の方でですね、先ほど7章を開きましたけども、8章にもインマヌエルの言葉が出てきます。イザヤの8章の8節の方はですね、イザヤ書の8章の8節の後半の方をお読みします。インマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる、ね、で口語訳ではですね、インマヌエルよと呼びかけがあります。あのキングジェームズバージョンも、オーインマヌエル、ね、インマヌエルよという呼びかけがあります。インマヌエルよ、その広げた翼はあまねくあなたの国に満ち渡る、そう口語訳では記されています。インマヌエルが翼を広げ、あなたの国に満ち溢れる。インマヌエルの広げた翼は国の幅いっぱいに広がって、その翼で覆われるという予言がここでなされております。この言葉が与えられたちょうどその時代、イザヤ書ではですね、ちょうどイスラエルは不従順な時代でした。主の言葉を信じきれず、そして主がですね、アッシリアという国を用いて、このイスラエルのその不従順を処罰していた真っ最中でした。ちょうどアッシリアという超大国、それはイスラエルに押し迫り、イスラエルの周辺諸国をですね、もう占領して、そして一時期アッシリアのその国土はですね、ドーナツのように、なんかイスラエルをというその真ん中を、ね、くり抜いたかのような、ただイスラエルだけがアッシリアに占領されていない状態で、その周りの国はみんなアッシリアに占領された、そういう状態の時もありました。そのような時でも、このインマヌエルの翼がイスラエルを覆い、主のその力がイスラエルを覆う、そのように予言されたのがこのイザヤ書の8章のこの箇所です。イスラエルに不従順が満ちた時でも、主のインマヌエルの翼はイスラエルを覆っておりました。それはちょうどメンドリがヒナをですね、翼でかばうように、そのように覆っておりました。このメンドリがヒナをかばうように覆っているありさまですね、実はそれと同じ表現は創世記の1章2節にあります。聖書の最初の最初ですね、ちょっと創世記のその聖書の最初を開きましょうか。創世記の1章の1節から3節までをお読みします。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が、光をあれと仰せられた。すると光ができた。 アーメン。この2節のところに新改訳では、神の霊は水の上を動いていたとありますけれども、これ、水の上を動いていた、あるいは、下の客中を見ますと舞いかけていた、待っている鳥みたいな表現ですね。実はこの地を神の霊は水の上を、覆っていたとも訳すことができます。この覆うというヘブライ語、ヘブライ語ではラウカフというんですけども、その言葉はですね、親鳥が、その卵の上を、覆っている、ちょうどそういうありさまを表しておりますし、またあるいはですね、わしがですね、あのヒナを、巣から落とします。で、落下していくそのヒナの上にわしがちょうど舞いかけたりする、そういう様も意味しております。非常に、聖書の中では珍しいヘブライ語ですけども、このようにですね、親鳥が卵の上に温まっているように、あるいはメンドリがヒナたちを羽で覆うように、そういうふうにですね、神の霊はこの光のまだ生まれていなかった時代、闇が大いなる深淵の上にあり、世の中が混沌状態であった時、すでに神の霊がですね、この地を覆っていたんです。水の上を神の霊が舞いかけていた、これと同じ状況なんですね。インマヌエルが広げた翼をイスラエルの上に述べていたというのは、私たちも同じような状況が展開されているんですね。皆さんは以前は暗闇だったかもしれません。いや、イエス様を信じる前は皆さん全て暗闇でした。混沌状態でした。もう地は暗闇で何もないような状態、混沌状態だった。そのような状況にあっても、主の霊はですね、皆さんを、メンドリがヒナを覆うように、神の霊が皆さんを実は覆っていたんです。世の中の、光が入る前は混沌状態の暗闇でしたが、しかしそれでも神の霊はすでにその頃から世界を覆っていた。同じように私たちも主の霊が覆っていたんです。この暗闇と混沌に満ちた世界の中に、ある時種がまかれました。光という種、命という種、御言葉という種がまかれました。その言葉は命であるキリスト、光なるキリストです。皆さんの人生にもですね、暗闇と混沌になった状況の時に、ある時種がまかれたはずです。御言葉という種が、皆さんは御言葉を信じたがゆえに救われましたね。イエス・キリストによって、このイエス・キリストを、すなわち御言葉を、御言葉の種を信仰を持って受け止める人、まかれる人、その人はですね、その種から命が芽生え、命が育ち、命が成長していき、命が実を結んでいくようになります。このキリストを、マリアのように信仰告白して受け入れて、お言葉通りこの身になりますように、そのように信仰を告白した人はですね、インマヌエルが実現するんです。神共にいます。これが皆さんの人生に実現し、皆さんの人生はそれ以前は、混沌で暗闇だってあったとしても、主が、あの創造の日、光を置いた日から、6日間にかけてそれぞれ、あの空と海を分け、地と海とを分けて、陸地を生じさせ、種を生えさせ、動物を、人間を作られたように、主はどんどんですね、皆さんの混沌だった、破壊され尽くしたような人生であっても、暗闇のような人生であっても、皆さんの人生一つ一つを、キリストという種がまかれたなら、キリストが育ち、キリストが皆さんを秩序正しく立て直していくんです。インマヌエル、それが 皆さんの人生に実現するんです。神が共にいます。主は仰せられました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様を信じる人にはイエス様はいつも皆さんと共にいる。インマヌエルが実現するんです。どうか皆さんもマリアのようにですね、清純な乙女として主に対しては、何の交じり気のない乙女として主に対して清純を貫き、ますます皆さんのうちにインマヌエルなるお方が大きくなり、皆さんがますますキリストの似姿へと作り変えられて、キリストに支配されて、誠の夫なるキリストに導かれる、その幸いな人生を歩む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、私たちの主、誠の夫、この世界、この宇宙において唯一の霊的な男であるイエス様、あなたがこの世にまかれたその時から命の働きは始まっておりました。世界は混沌であり闇でした。でも光よあれと神さんが言われた時から、光ができ命ができ、命が生んで増やしていく、その命の幸いに預かるようになりました。この世の中には唯一の男、唯一の種なるキリストと、そしてそれに対する女性、この世が、この私たち一人一人がおります。どうかしよう、私たちがあなたを唯一の夫として、清純な乙女として、マリアのように御言葉をアーメンと言って受け入れて、お言葉通り好みになりますようにと、その信仰告白により、聖霊によってキリストイエスの命を私たちのうちに宿し、その私たちのうちに宿ったイエス様の命が私たちの人生をあらゆる方面において導きますように、イエス様が支配しますように、頼りなかった私たちの人生がイエス様が支配することにより、喜びで満ち、充実した命で満ち、祝福で満ちたものとなりますように。どうかこのクリスマスの、このアドベントの時、一人一人が御言葉なるイエス・キリストを宿し、キリストを育み、キリストの命をますます大きく成していき、そしてキリストの命を豊かに生み出していく、この聖徒たち一同でありますように。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主、インマヌエルなるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばし皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。マリアのようにイエス様をお迎えし、女としてイエス様に対して清純な花嫁として、清純な処女として整えられるように、またイエス様の御言葉を受け入れて、ますますイエス様の命を豊かにできるように、今皆さん一人一人が主の御前に出て祈る時としましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて 天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。アメン。主よ、御言葉は全て私たちが世の始まる前から見前で清く傷のないものにしようと定められていたことを、私たちがあなたに愛され、あなたの子として清く正しい歩みをなすために私たちを育み整えておられたことを御言葉は示しております。私たち人間があなたに逆らった時でさえ、すぐにあなたはインマヌエルなる御子キリスト、諸女が御子守り、そして男の子を産み、その男の子によってサタンの頭を踏み砕かれ、私たちはこのお方によって勝利し、神の子となる特権が与えられる。主よ、この素晴らしき奥義を感謝いたします。私たちは何をもってあなたに褒めたたえることができるでしょうか。マリアは叫びました。本当にこれからのどの人々も私を幸せ者と思うでしょう。意図高き力ある方が私に大いなることをしてくださった。主よ、あなたは誠に大いなることを私たちにしてくださいました。この癒し、はしための一人に、この癒し、私のうちにあなたは宿ってくださり、あなたがこの者のうちに生きてくださり、導いてくださった。主よ、この大いなる恵みと特権を感謝いたします。どうかこの素晴らしさ、この喜び、それをますます知り味わい尽くす私たちでありますように。どうかこのアドベントの時、あなたを覚えさせてください。どうかこれからの日々を、1週間を、またこの時期をあなたによって過ごす私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち 信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後も世々限りなくありますように。アーメン。
アーメン。